朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私畑潤のスポーツプレゼンツ、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。今週の土曜日で2022年も終わりですね。
はい、
今日は今年2022年のスポーツを振り返っていきたいと思います。なお重複する内容のため、先週の何年ぶりの記録は割愛してありますのでご了承ください。1月6日、年末年始にヨーロッパで開催される伝統のジャンプ、スキージャンプ週間、最終戦が行われまして、この日のビショフ・スホーヘン大会で小林陵侑選手結果的に5位となりましたが、それまでの3試合で3勝していて、3シーズンぶり2度目となる総合優勝を達成、北京オリンピック弾みをつけたということがありました。もう調子がこの時からも上がりまくってっての結果ということになりますね、はい、後ほども出てきます。そして1月11日、オリンピック体操競技個人総合2大会金メダル、世界選手権個人総合6連覇など数々の偉業を成し遂げました内村航平さんが、この1月11日自身の公式サイトで現役引退を発表しました。で、14日には正式な引退記者会見が行われましたが、実は内村航平さん、数少ない昭和64年生まれのアスリートなんです。昭和64年って1月7日までだったんで、本当に数少ないんですよ。
あ、なるほど、
そういう方だったんですね。でも素晴らしい選手でした。1月16日、アメリカハワイ州ホノルルのワイアラエカントリークラブで開催されましたソニーオープンインハワイで、日本の松山英樹選手プレーオフを制して初優勝を飾ります。日本選手がこの大会を制したのは前身のハワイアンオープン時代、1983年に優勝した青木功さん以来39年ぶり2人目となったということです。この時僕も強烈に覚えているのが、朝のニュースで青木さんがもうバンザイして、ね、もう喜んでる姿はね、日本にすぐ入ってきたんですけど、それ以来ですもんね、金字塔です。29日、陸上女子100、200の日本記録保持者で、オリンピック3大会連続、世界選手権4大会連続出場など、日本女子短距離の第一人者として活躍されました幕別町出身の福島千里選手、現役引退を発表されました。いや、本当に一時代を築かれたんで、ちょっと寂しい思いもしましたね、道民としてもね。2月です。この月は何といっても北京冬季オリンピックが2月4日から20日までの17日間行われて、日本人選手のメダルラッシュ見られましたね。6日はスキージャンプ男子ノーマルヒル決勝、小林陵侑選手が金メダル獲得。この種目での金メダル獲得は1972年の札幌オリンピック70メートル級の笠谷幸男さん以来50年ぶり。
50年。
しかもですね、偶然にも2月6日日曜日という同じ日の同じ曜日に撮ったんですよ。これは奇跡ですよね、
はい、
11日はスノーボード男子ハーフパイプ決勝で平野歩夢選手が金メダル、17日はスピードスケート女子 1000m で高木美帆選手が1分13秒19のオリンピック新記録で金メダル。結果、日本は金3個、銀6個、銅9個、過去最多だった前回ピョンチャンの13個を上回る冬季大会日本人選手団最多18個のメダル獲得と。いやー、素晴らしい大会でございました。3月です。6日には東京マラソン2021で男子日本人トップの鈴木健吾選手と女子日本人トップの一山麻緒選手の合計タイム4時間26分30秒となりまして、これがですね、フルマラソンの同一レースにおける夫婦の合計タイムでギネス世界記録を更新したんですって、はい。ただまだご結婚発表の前に、先日朝耳にもご出演いただきました増田明美さんが、いや真央さん彼氏がいるんですよと発言したこのご夫婦だったということで話題になりましたよねそして27日ノルディックスキージャンプワールドカップ男子個人最終28戦のプラニッツァ大会で小林陵侑選手8位に終わったんですが、優勝が逆転総合優勝の条件だった海川選手16位のため、2021-22シーズンの個人総合優勝が決定。 2018-19 シーズン以来2度目の総合優勝を飾ったということで、まあ、小林陵侑選手は本当にこの期間は活躍しました。4月です。12日にはスピードスケート第一人者として冬季オリンピックバンクーバーから北京まで4大会に連続出場。ピョンチャンでは女子 500m 金メダルをはじめ、オリンピックで金1、銀2の3個のメダルを獲得。ワールドカップ通算34勝の実績、小平奈緒選手が10月で第一線から退くことを表明。で、最後のレースは優勝して終えましたからね。すごい選手でした。5月は静かな月でした。続いて6月です。11日、12日は第90回伝統のルマン24時間レース決勝でポールポジションからスタートした平川亮、セバスチャン・ブエミ、ブレントン・ハートレーを擁したトヨタ GR010 ハイブリッド8号車が優勝。チームは5連覇を達成し、アウディと並び史上3位タイに並びました。日本の自動車技術は今世界のトップであるということが改めて立証されました。6月18日は陸上競技の国際サーキット大会ダイヤモンドリーグミーティングアレバで女子やり投げ、日本の北口榛花選手3回目の投てきで63m13 を投じまして1位となりまして、日本人選手として初めてダイヤモンドリーグでの優勝を果たしました。なお7月17日には第18回世界陸上で3位に入って、陸上女子フィールド種目日本選手としてオリンピック世界選手権で史上初の銅メダル獲得。まあ北口選手もこの、ね、番組でたくさん紹介させていただきました。7月です。10日には2022ウィンブルドン選手権の車椅子テニス男子シングルス決勝、日本の国枝慎吾選手がイギリスのアルフィー・ヒューエット選手に2対1で勝利、この大会初優勝。これで国枝選手はグランドスラム大会4大大会のシングルスをすべて制覇するとともに、パラリンピック車椅子テニス競技の金メダルを含めた生涯ゴールデンスラムというのを達成します。もう誰もこの方には勝てないみたいな感じですよね。19日は男子フィギュアスケートオリンピック2大会連続金メダルの羽生結弦選手、東京都内で記者会見、今後はプロアスリートとして活動し、アマチュアの競技会などには出場しないということを表明、事実上の競技者生活からの引退を発表。こちらも大きなニュースとなりました。8月です。全米女子アマチュアゴルフ選手権で日本の高校2年生馬場咲希選手が優勝。85年服部道子さん以来37年ぶり2人目の快挙を成し遂げました。9月もゴルフはすごいんですね。25日には男子ゴルフパナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ最終日、東北福祉大学の4年生蝉川泰果選手が通算22アンダーで優勝。去年の中島啓太選手に続いてアマチュア選手が大会連覇。ただですね、アマチュア選手が優勝したという大会ですよね、
はい、
これ大会規定で優勝賞金2000万円は1打差で2位となった岩崎亜久里選手のものになったんですよ。なお蝉川選手は10月23日も日本オープンゴルフ選手権競技で通算10アンダーで優勝。ただこの時も規定により優勝賞金4200万円は2打差で2位となった比嘉一貴選手が獲得。その後蝉川選手10月31日にプロ転向宣言ということで、アマチュアじゃなかったらすでに6200万円の賞金を手にしていたということなんですが、アマチュアのために手にできなかったということがあったそうなんですね。10月です。15日は第99回箱根駅伝予選会で6位通過した立教大学、実に55年ぶり28回目の本戦出場を果たしました。一方今年の第98回大会まで12年連続出場を続けてきた神奈川大学は国士舘大にわずか34秒の差で11位となって本戦出場を逃したということになります。まあこの箱根駅伝って本戦もそうですけど、予選のあのね、あのトラメガで発表する人ね、
はい、
第何位なんとか大学ズワーってあれがね本当にね、なんかもう一喜一憂ですよね。11月です。13日はゴルフ JGTO ツアー大会三井住友ビザ太平洋マスターズ最終日、石川遼選手31歳がおよそ3年ぶりとなるツアー18勝目。これで10代から30代までの3世代で男子ツアー勝利を記録した石川遼選手、史上初の選手となったということなんですね。あの10代で出てきた時のハニーカミン王子なんつってね、いやいやここまでになるとはね、なんか感慨深いです。 そして12月は9日から10日フィギュアスケートの ISU グランプリファイナルでジュニアファイナル女子シングルスで島田麻央選手が優勝、シニアファイナルでは男子シングルスで宇野昌磨選手、女子シングルスで三原舞依選手がそれぞれ初優勝、ペアスケーティングでは三浦璃来、木原龍一組が日本選手としてこの種目で初優勝。これで日本選手が史上初シニアグランプリファイナル3種目制覇を果たすという快挙も生まれておりました。この番組でも先日ご紹介しました。今年もいろんな競技で素晴らしい記録が出ました。来年はどんな活躍見られるんでしょうか。今日のスポーツプレゼンスは2022年のスポーツ年間お伝えしました。